皆さんこんにちは。不真面目系農業トーク番組ノーコロをお聞きくださりありがとうございます。今回はですね、皆さんからご要望いただいておりました、ゲストさんの新コーナーのプロトタイピングを、私をゲストに見立てて話すという体でお送りしたいと思っております。で、今回扱うコーナーなんですけれども、慣れ染めというふうなコーナーをやっていこうと思います。皆さんの方に話してた仮の題はですね、先輩どうやって結婚したんすかっていうふうなやつになっております。で、内容としては既婚の農業者の方にどうやって結婚したのかっていう風な話を延々と聞いていくものとなっております。で、第1部、第2部、第3部という風な感じでね、3部構成で今現在考えておりまして、第1部では、ゲストさん本人の紹介、第2部では今現在結婚されているパートナーの方の紹介、そして第3部で、それらの情報を踏まえてなぜ、その先輩農業者の方がご結婚できたのかっていうふうなことについて、フィーチャーしていくというふうな回答になっております。で、内容的にはですね、未婚の若手農業者の方に、希望を与えたり絶望を与えたり上からマウントを取ってったりとか、そんなような配信でね、人の馴れ初め聞くの面白いじゃんっていうふうな感じでやっていこうかと思っておりますので、よろしかったら、かれこれ30分から1時間ぐらいに収めたいなっていうふうに思っておりますので、お付き合いいただければなというふうに思っております。というわけで今回も参りましょう。バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム、略してノコロ。この番組は全国津々浦々の農業関係の皆様と農業についてあれやこれやお話しする不真面目系農業トーク番組です。お相手を務めさせていただくのは、北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。で、今回はゲストさんはお呼びしておりません。なぜならとりあえずね、こういう新コーナーを始めたいんですけれどっていう風なので、内容が分かってないのにゲストさんを人柱に立てるのもかわいそうだなっていう風なのがありまして、私自ら人体実験に志願いたしまして、今回は私を題材にしてプロトタイピングを行っていこうと思いますので、お付き合いいただければなというふうに思っております。で、これからね、一応第1部第2部第3部っていうふうな感じでやっていくんですけれども、まず最初に言っときたいことがあるんですけれども、どんだけ頑張ってものろけとか、あとちょっとね自慢みたいなものね入ります。初めに言っときますけどね。この収録自体、とりあえず今回で3回目になります。最初はね、もともとラジオトークという、12分間だけ喋れるアプリの方でやってみたんですけど、当然12分では収まらないわけなんですよ。で、それで、アンカーの方で、やってみようというふうなことで2回目撮ったところですね、気づけば1時間半ぐらいの大長編になってしまったんですよね。で、人ののろけを1時間半も聞くのって地獄じゃないですか。私も地獄だなと思ってたので、それをね、大幅に割愛っていうかね、割愛するのも大変なので、それだったら撮り直した方が早いなって思いまして、今回3回目の収録となっております。なるべく一発撮りしたいなとは思ってるんですけどね、余計なことを喋って長くなるような感じもするんですけど、なんとか、短くしようかと思っておりますので、お付き合いいただけるとありがたいです。で、第一部の方ではですね、ちょっとサクサクっとね、やっていこうと思います。で、まず第1部の方は、ゲストさんの自己紹介パターン、ターンとなっております。で、今現在ゲストさんがどのようなお仕事をされているのかとか、あと、そのプロポーズをしていた時の状態と今現在どう違うのかとか、あとは、なんていうかな、家族構成の違いとか、経営形態の違いとか、あとは、それまでに、お付き合いした方の中で、結婚を意識した女性は何人、パートナーは何人いたのかとか、あとは、結婚する時の当時の意識とか、そういうふうな部分をですね、お話をいろいろと聞いていくというふうなターンとなっております。で、そんな感じでですね、まず私の方から、ゲスト紹介というか私の紹介をさせていただこうかと思います。で、私ラジオネームジョンと申します。よろしくお願いします。で、地域は冒頭でもお話ししました通り北海道江別市というふうなところに住んでおります。で、今現在の年齢は35歳、これから36歳になります。で、プロポーズをした年齢はですねちょうど30歳の頃だったかと思います。で、経営形態は、プロポーズした時も、今現在も変わっておりません。農業生産法人というふうなところに勤めて ておりまして、まあ主にですね、私担当作物が、ニンニクと、スイートコーンなんですけども、まあ、それ以外にはですね、あのお米の販売とかの業務を ほぼほぼになっているような感じになっております。で、まあ、経営形態としてはそんな感じのところで、あの米販売主体の農業生産法人勤めっていう風なのは変わらずでおりますね。で、家族構成なんですけれども、今現在は、私はあの妻と娘と、一軒家に、のなんか世帯を分けて住んでおります。で、あの農場には自分家から通うっていう風な感じで仕事をしておりますね。で、プロポーズをしてた当時はですね、私はあの 今の流行りでいうところの子供部屋おじさんをやっておりました。あの、まあ、実家にですね、両親と弟妹と私っていう風な形で住んでおりまして、まあ、その当時は猫が5匹いて、まあ、病院で寝たきりになってる祖母がいて、あとはあのそうですね、母方の仲の良かった祖父母もご健在だったなというふうなのをね思っておりますね。まあ、今はもう6年も経ちますとね、弟も1人で住むようになりましたし、まあ、妹はまだうちにいるんですけれども、両親とあの妹のが実家の方で暮らしてて、猫は5匹から1匹になってしまいましたね。まあ、6年も経つといろんな人がいなくなりますね。祖母も亡くなってしまいましたし、母方の祖父も亡くなってしまいましたし、まあ、そんなような感じでね、結婚している状況と時となどプロポーズした時の状況というふうなのは変化してたりはしますね。で、お付き合いしてきた中で、結婚を意識したパートナー候補の人数なんですけれども、妻の他に、2人おります。なのでは、まあ、合計3人ですね。でそれについてはですね、ちょっとこう一番第3部の方でまとめてお話をさせていただこうかなって思っております。で最後に、あのプロポーズをした時の、結婚に対する当時の意識がどんなもんだったかと、あと今現在結婚に対してどう思ってるかについてちょっとお話をさせていただきますけれども、プロポーズをした時とかっていうか、あのなんていうかな、まあ、皆さんあのこの番組を聞いていただいたらわかると思うんですけども、私あの精神的なね、バランスを書きやすい人間なんです。なんであの本当にね、なんか油断してると死にそうになるし、油断してると闇落ちそうになるしっていう風な状況だったりはするんですっていう風なのがありまして、毎回というか、とにかく誰かしら支えてくれる人が必要な人間だったりはするんですよねっていうのがありまして、当時はですね、まあ、将来的にいつか結婚できたらいいなとかっていうのはね思ったりはしてたんですけれども、まあそれ以前にですね、そばにいてくれる女性が必要っていうのはすんごい思ってたんですよね。っていうか上ですね、上です。はい、まあ、そういう風な飢えと渇きを、ね、常日頃から抱えていたような状況だったので、まあ、とにかくなんていうのか、彼女がいなくなると、まあ、出会い系やら何やらを駆使したり、友達やら何やらの人脈を駆使したり、サークルクラッシャーをしたりとかね、まあ、そんなことをして、何かしらの手段を使ってお付き合いする女性っていう風なのを見つけていったっていう風な感じになりますね。まあ、ただ私分子なんていうのかな、一人お相手の女性がいると安定するようですし、してね、まあ、基本的にそのお相手が一人いるような状況でしたら、そこから先は特に了職することもせずっていう風な感じだったので、まあ、身持ちは固かったかなって当時は思ってたりはしてたんですけどね。はい。で、今現在はですね、結婚して娘もおりまして、大変幸せに暮らさせていただいております。はい。で、まあ、結婚はですね、まあ、私今現在よく宗教に例えてものを言うんですけれども、そう、私は基本的に宗教的なものがありませんと。まあ、大体インターネット上ではですね、フライングスパゲティモンスター教徒っていうふうなことにはしてあるんですけれども、まあ、実際多分一番近いのはですね、祖霊信仰というか、家族信仰というか、まあ、そういうふうなものに迎合している人間だったりはしますと。で、なので、まあ、日々生活を通して、結婚というふうなものに、祈りを捧げたりですね、まあ、あとは、神は試してはな ならないんですけど、愛を試してはならないというふうなことで、基本的に私は妻に対して愛情やら何やらは表現はするんですけども、向こうから帰ってくるっていうふうなことは意識しないようなことを考えつつ日々生活をしておりますね。最近ネットフリックスでヘルシングっていうアニメがね、原作コミックの平野浩太さんのやつで、よく出てたりはするんですけれども、それの中にですね、吸血鬼のドラッアーカードがですね、わざわざそういうすごく強いのに、人間に服従するようになったっていう風なのでね、私はヘルメスの鳥、私は自らの羽を食い飼いならされるっていう風なのを棺に書いてるんですけど、そんな感じで私は家庭に入っておりますね。それはそれで幸せなこともあるなとかっていう風なことを思いつつ、日々生活はしたりはしますね。で、基本的に今現在も私は妻のことを非常に気に入っておりますし、妻のおかげで妻のカレーに応じて熟女もの AV もどんどん見れるようになってきてるっていうかね、ここ最近はね、熟女ものの AV 女優さんがですね、自分より年下っていう風な状況がたくさんありましてね、ちょっとつらみがすごいなっていう風なことを日々考えたりはしてるんですけどね。25、6で熟女ものはなくねっていつも思うんですけど、皆さんどうでしょうね。関係ない話をしてると話が終わらなくなっちゃうので、そんな感じでですね、今現在は、結婚してよかったなっていうふうなのも思っておりますし、あとは結婚の生活を維持することに関して、ほぼ修道院とかそういうふうな気分で、日々生活を送っておりますね。そうしておくとですね、なんか心が穏やかに過ごせるかなっていうふうなのはちょっと思ったりはしておりますね。はい。そんな感じでですね、ゲストさん紹介は第3部の方で話のネタ元になりそうなことを延々と聞いていくっていう風な形を取っていきますと、私の場合はこんな感じで話をしましたけれども、ゲストさんに寄ったら、ちょっともうちょっと別の部分を掘り下げたりとか、この辺の部分面白そうってところを私が随時質問を増やしたりっていう風なことをやってったりするような感じになるかと思います。はい。というわけで、第1部はこの辺で締めさせていただきます。続きまして第2部に移ります。はい、第2部の方入っていきたいと思います。で、第2部はですね、結婚した時の状況説明とお相手になったパートナーの方の紹介をしていこうかと思います。では最初にですね、パートナーさんになった方が、芸能人でいうと誰に似てるのかと、あと年齢はゲストさんと比べて何歳離れているのか、上なのか下なのかっていう風なのを伺っております。で、あとはですね、その後プロポーズをしていた時にパートさんが疲れていた職業で、今現在、パートナーさんがされている職業についても伺っておきます。で、あとはそれに合わせてね、居住地もね、今現在と出会った時の、状況についていろいろと話をしていきますね。で、あとはお付き合いをしてきた年数とか、そういう風なものについてもサラサラっていう風に聞いていこうかなというふうに思っております。で、あとはいつどこで、どうやって出会ったのか、それとあとはどうやって、お付き合いをするところまでこぎつけたのか、そして最後になんでそのパートナーを選んで、結婚することになったのかっていうふうな形でね、まず質問をしていって、それで第3部につなげるような内容にしていければなっていうふうに思っております。はい。で、まず私の方から話をしておきますね。で、パートナーが誰に似てるかですね。一応今回のことがありまして、妻に、誰に似てるっていうふうに言われるっていうふうなことを本人に確認しましたところね、俵町に似てるっていうふうに言われまして、俵町の写真ググったら、あ、確かにそんな感じするかもっていうね。その他似てる人で誰っていうふうに言われてるのが、なんかエブリリトルシングの持田香織が確かに近いかなというふうに話をしておきますね。で、とりあえずですね、これからそのパートナーさんのことを呼称するたびには、持田香織っていうふうなことを言っておこうかなと思いますね。はい。で、ちょっとフェアじゃないなと思うので、ゲストさんが誰に似てるか、有名人の方に誰に似てるかについてもちょっと話をしておきましょうか。ってなると私なんですけどね。私これ収録を、配信は、 なんていうかな、東京行った後になるんですけども、まあ、東京で私を見た方が、その後で、うわーって思うかもしれないんですけれども、まあ、私よく似てるっていうふうに言われてるのは、ナオト・インティライミさんに似てるっていうふうに言われてたりはしますね。で、その他ですね、金子信明とか、よく言われる、よく、褒める方向で言われると、金子信明とか、小田切城とか言われるんですけれども、まあ、小田切城感は、髪の長さぐらいしか似てる部分はなかったりするんですけどね。ね、はい、まあ、金子信明も言うたら髪の長さしか似てなかったんですけどね。そしてその髪もですね、ちょっと今回のイベント販売に合わせて切らざるを得なかったりするのでね、まあ、ちょっと不本意な見た目で皆さんの前に出るような状況にはなってたりはするんですけどね、はい。で、まあ、そんな感じに似ておりますと、ちなみにですね、私はグレーなマッサージ屋さんで名前を聞かれた際には中村直人という、直人インテリアミさんの本名を名乗るようにしておりますね。まあ、そんな感じで風評被害をどんどん流していこうかなって思っておりますね、はい。ナオト・インティライミさんかわいそうっていう風な、批判は受けません。で、今現在のパートナーさんが、まあ、何歳かって、何かって言いますと、私より1歳年下になります。私、いろんな年齢の女性とお付き合いはしたことあるんですけども、一番年が近かったのが妻ですね。本当になんか5個上の女性とお付き合いしたりとか、逆に7個下の女性とお付き合いしたりとか、まあいろいろとありましたけれどもね、はい。まあなかなか、いろんな年齢差はありますけど、なんか年が近いと話があるのでね、とてもいい部分もあったりはしますね、はい。で、今現在のパートナーの職業なんですけれども、出会いの時もプロポーズした時も今現在もずっと薬剤師をしております。もう薬剤師をしているからこそ私結婚できたかななんていうのはね、ちょっと思ったりしておりますね。で、あとこれ話していいことかどうかわかんないんですけれども、農業をしながらポッドキャストを配信されているパーソナリティの方、ちょろちょろお話を伺ったところですね、私が把握しているだけで2人は、薬剤師とご結婚されておりますね。で、本人の名前を出していいのかどうかっていうのがちょっと私わかりませんので、出しませんけれど、とりあえず皆さん見知っているポッドキャスターの中の2人はですね、薬剤師と結婚してたりはしますね。なんだろうかな、結婚しやすいっていうのがあったりするのかなっていうのも思うので、まあ、これについては第3部の方でまとめて話をしようかなというふうに思っております。で、あとはね、ポッドキャストをやる文系農家がなんか話が合いやすい人だったりはするんだろうなっていうのはなんとなくちょっと思ったりはするんですけどね、はい。で、その出会った時と、今現在の居住地なんですけれども、出会った時はですね、妻は札幌で仕事をしておりました。で、それで私しばらく妻の、ね、部屋に遊びに行ったりとか、まあ、札幌でデートしたりとか、あとはあちこち出回ったりとかっていう風なことをしつつ、婚約をしまして、1回はそれでその江別で同棲することになって、で、同棲する際にはですね、まあ、妻、その時の職場を辞めて江別市の方でまた仕事を探して、同じ薬剤師として働いて、今でもその最初に、転職したところに勤めておりますね。で、私自身はですね、まあ、そんな感じでずっと通ったりなんだりしつつ、結婚をしてたりなんだりっていう風な感じになっておりますね。で、今現在は、まあ、家を建てまして、まあ、私がここ最近自分で使えるお金がないとかっていう風な主因になっているのがね、まあ、この住宅ローンとかそういう風なものだったりはするんですけどね、うん、建てなければよかったかなとか、まあ、いろいろ考えたりはするんですけどね、まあ、今現在は家があるといいこともあるし悪いこともあるし、まあ、それはそれでうまく回ってたりすることもあったりはするのでね、はい。まあ、私基本的に旅行とかがそんなに好きじゃなくて家に引きこもりたい方なので、まあ、引きこもれる場所があればいいかなと思ってたんですけどね、家を建てる際にですね、私が書斎を建てたいという風な話をしたところ全却下されましたので、少ないスペースでなんとか、プレス4をやったり、こういう音源を編集したりなんだりという風なことをやっておりますね、はい。で、そんな感じですね、まあ、居住地まで話をしたところで、いつどこでどうやって出会ったのかについてちょっと話をしていきます。で、妻と出会ったのはですね、あれです、 友達の紹介という名の合コンで、知り合いました。で、お友達が、なんていうかな、お友達がそのまた別の友達から、なんかその友達に対するお礼として合コンをセッティングしてもらってたんですよね。で、それでその数合わせとして私、参加させていただいてたんですけれども、まあ、その時に妻がおりまして、なんか隣に通りしに座って、その時までに培ってきた、出会い系やら何やらの技術を駆使しましてね、お話をしたところ、あ、これは連絡先をいただけるなとか、あと、これはなんとなくうまくいきそうだなっていう風な感じがしたんですよね。で、これ言うとバカにされるし、あと絶対嘘じゃんっていう風に言われるから、あんまり人には言わないんですけども、私同勤する可能性がある女性とお話をするとですね、その女性の裸が見えるんですよね。ね、皆さんがさーって弾いていく音が聞こえるんですけど、あれです、なんか少年漫画的な表現だと思ってください。最近鬼滅の刃ってアニメやってありましたね。で、主人公の炭治郎がですね、相手の隙が見えると隙の糸が見えるっていう風になって、ピーンって糸が張る、やつがあると思うんですけど、まあ、そんな感じでですね、私の場合は話してる最中に周りが真っ暗になって、その人にフォーカスして、その人の裸が見えるんです。ね、っていう風なのがありまして、まあ、私は妻に、あ、いけるなこれやっていう風なのを踏んだので、その時に その時に持ってた技術やら何やらを相談しにして、まあ、それでなんとか連絡先を使いまして取りまして、で、まあ、その日のうちにっていう風なのまで持っていければこうと思ったらできたんですけど、その時はしなかったんですよね。まあ、しなかった理由っていうのが、妻自体がなんていうかな、その時間かけて話をしてみたいなっていう風な人でね、で、大体なんていうかな、この肉体関係を持っちゃうと友達の関係に戻るのがすごく難しいっていう風なのはね、結構ありまして、っていう風なのがあって、ちょっとそういう風な関係にするのももったいないなっていう風なのがありまして、まあ、特にそういう風なこともせず、まあ、その時はお話をさせていただいてたような感じだったりはしてたんですよね。ね、ほら、まあ、こうやって話すとね、自慢みたいな感じになっちゃうでしょう、ね、だからちょっとこういう風な話をするのが難しくなるんですけども、はい、まあ、いろいろと経験を積むとこういうようなこともできるよという風な話で、一例として覚えていただければなという風に思っております。で、まあ、その後お付き合いするようになりまして、で、まあ、関係やら何やらを温めていって、まあ、どうしてプロポーズして、いけそうだなという風に判断したかというと、妻が私の仕事と私の年収を許容したっていう風なのが大きかったかなって思っておりますね。私は妻とお付き合いをする直前にお付き合いしてた女性とも若干結婚を考えていたりはしてて、まあ、それでその結婚に向けた準備みたいなものをその女性とお話したりなんだりっていう風なのはしてたんですけれども、まあ、そこで出たのがですね、まあ、金の問題ですね。その子は本当に老後資金とかそういう風な部分までね、しっかり考えるような子だったもんですから、はい、まあ、私の投資やら何やらっていう風なマネー関係のやつはですね、まあ、全部その女の子から教えてもらったような感じになっておりますね。まあ、その子は言うたら大家族の A クラナナっていうね、私が腕相撲で勝てなかった整体師の女の子なんですけれども、まあまあ、そんな感じでちょっと仕事と年収 と、まあ、そういう風な部分でイメージが合致しなかったっていう風なのもあって、でそのお金の話ずっとすることになって契約になってって、結果お別れすることにはなってたりするんですよね。まあ、なんですけれど妻の場合は、まあ、自分の年収やら何やらっていう風なのをね、まあ、結婚しますっていう風な話じゃない流れでちょっと話したりはしてたんですけど、まあ、その際に妻が言ってたのが、まあ、私も働けるし、私もいざとなったら自分一人でなんとかなるしっていう風なのがあってね、まあ、そういう風に話をしてもらったのでね、まあ、あ、これはいいなと思って、それで妻を選んで、プロポーズ申し込んだら意外と OK もらえて、まあ、その後は一生懸命なんか日々生活やらしながら私もなんていうかな、家事やら育児やら料理やらっていう風なのを覚えつつ、今現在の結婚やら何やらの状況をね、うまく回せるようになってったっていう風な感じになってたりはしますね。はい、ね、はずい。で、それで、まあ、こんな感じでですね、まあ、第2部の方では結婚した状況みたいなものについて、いろいろとお話をしていきまして、まあ、それでそのパートナーを選んだ要因とか、まあ、その第3部の方で、深掘りして話すと、どんなような状況になるのかっていうふうなのをね、まあ、いろいろと話をしていこうかなっていうふうに思っております。はい。 裸が見える云々の話はしなければよかったなって思ってはいるんですけども、編集がめんどくさいのでこのまま配信したいと思います。はい、というわけで第2部はこの辺で締めたいと思います。はい、はい、第3部の方入っていきたいと思います。で、第3部ではですね、ヨヤと本題、どうやって結婚したんすかっていう風な話についていろいろと伺っていこうと思います。で、こちらはですね、ちょっとトヨタ方式を利用してやっていこうかなと思っております。どうして結婚できたんですかっていう風な話をですね、まあ、なぜなぜなぜなぜっていう風なのを5回繰り返して、それで主因の方にたどり着いていこうっていう風な形を考えております。で、それでちょっとね、まあ、一番大きな要因から順に話をしていこうかと思います。で、私の場合はなんで結婚できたかっていうと、まあ、妻が薬剤師をしてたからっていう風なのがまず大きな要因かなっていう風に思っております。なんていうかな、農家っていうか、そういう農家と結婚しやすい職業っていうのはあると思うんですよね。なんていうかな、職場が近いとか通える範囲が近いとか、あとは年収があるとか、あとは仕事柄の余裕がつけやすいとか、まあ、ちょっとそういう風な感じでですね、生活のバランスが取りやすい職業に妻がついていたからっていう風のがあったりするかなと思っておりますね。で、それで妻の直前に付き合っていた、オーガ族のエイクラナナとお別れすることになったのも、まあ、そのオーガ族のエイクラナナはですね、まあ、札幌の結構外れの方に住まれておりまして、まあ、私の住んでいる江別市、まあ、妻の、家があったところはだいたい20キロ先だとすると、そのオーガ族のエイクラナナは倍の40キロ先ぐらいにあったんですよね。まあ、車でひょいって全然行ける距離ではあるんですけれども、まあ、やっぱり会うのが難しかったりとか、あとはその向こうの就業体験も結構忙しくてですね、まあ、1日の拘束時間が結構長いとかっていう風なお仕事になってたりはしてたので、まあ、それでなかなかお話をするなんていうかな、会う時間も取れず、2人とも忙しいねっていう風なことになりましてね、なかなか難しかったりしてたんですよね。で、あと私当時はまあ今でもあんまりこの仕事好きではないんですけど、まあ、当時は輪をかけてね、好きではないような状況だったりはしましたので、まあ、それでちょっとその辺でなんか話をごねてたりやなんだりしてたような状況だったりするんです。で、それで話を年収と、その仕事について話をした時に、まあ、その大家族のエイクラナナはですね、まあ、そんなんだったら辞めて主婦に別の仕事を探せばとか、あとその時結婚するしないで揉めて、それで向こうから多分最大限の情報だったりしてたと思うんですけどね、私じゃあお金貯めて独立会議をなんとかするから、独立会議をしたとあかりには主婦になっていいから一緒になんとか考えていかないみたいな話をされてたりはしてたんですよね。まあ、今思うとそれはそれで良かったかなって思ったりはするんですけどね。まあ、そうやってたら間違いなくポッドキャストはやってなかった、まあ、少なくとも、こういう農業に関するポッドキャストはやってなかったかなって思ったりはするんですけれども、まあ、ちょっとそんな感じでですね、まあうん、まあ、その時はちょっとそういう風な覚悟はなくて、その時は話流れたりはしてたんですけど、まあ、とにかく妻と結婚できた一番の要因だったっていう風なのは、まあ、妻が薬剤師だったからっていう風なのがあったりするかなっていう風に私自身は思っております。で、そこから深掘りしておくとね、ダメだ、ちょっと忘れてましたけど、基本的にこうやなぜ結婚できたのかっていう風なのを詰めていくので、まあ、そこの部分に感情とかそういう風な部分はなるべく入れ込まないようにしたいなと思っております。で、基本的に私が妻を愛しているという風なのは変わりはないんですけれども、ただちょっとその辺の部分はね、あまり要因としては出すのが恥ずかしいというのがありますね。ちょっとそこは出さないで、まあ、それ以外の要因の方を詰めていきたいという風なのでね、やっていこうかと思います。で、まあ、なんで薬剤師と結婚できたかっていう風な形になっていきますと、まあ、その出会い系でお会いした際にですね、妻を一本釣りできたっていう風なのがあったかなっていう風に思っております。で、まあ、一本釣りがなんでできたかっていうと、まあ、それまでに培ってきた経験だったりしますね。はい、まあ、私ね、ちょびちょびお付き合いしてきた人数とか、あとは出会い系云々の話とかをたくさんさせていただいてはいるとは思うんですけれども、まあ、基本的にお付き合いをしている、してきた女性との との、付き合いやら何やらの感じでですね、間の詰め方とか話し方とか、あとどういうことを望んでるのかみたいなことが、まあ、なんとなく経験としてある程度予測がつくようになってたっていうのがあったりしましたね。っていう風なのがあったので、まあ、妻と話しかけた際にも物おじせずぐいぐい行けましたし、あとはあっという間にそこでね引っ張って振るっていう風なことができたかなっていう風に思っておりますね。であとまあ、ちょいちょいね、私なんていうの、北方健三ばりにですね、うじうじ悩むなっていうソープに行って女をだけみたいな感じで、マッチングアプリを若手農業者の方に勧めたりはしてるんですけれども、まあそれもできてたっていう風なのはそこに至るまでに私お付き合いをしている女性が2名ほどおりまして、まあ、そこの経験があったからこそマッチングアプリを使って新たにそういう風にお付き合いする女性を探すっていう風なことができたかなっていうのは思ったりはするんですよね。これがいきなり始めて心を折れるっていう風なことがあったら確かにねちょっと厳しい、それ以降やるの嫌だなっていう風になるのも分かったりはするんですよね。まあそういう風な面で言えば運が良かったかなっていう風なのでここまで来てたりはしますね。はい、なんですけれども、まあ、出会い系まで行かなくてもちょっと人と異性というか パートナー候補になるような人方と、社交をする場にどんどん顔を出していくっていうのは、重要なことかなって私自身は思ってますね。オンラインでも構わないですし、まあ、オフラインが本当は望ましいんですけども、遠方に住まれてたり都市部から離れてたりするとそういうふうな場もなかったりするでしょうから、まあ、そういうふうな場合はなんとかそういうねオンラインでなんとか人とコミュニティの中に入っていって、遠征をしてでもなんとか距離を詰めていくっていう風なことをどんどんやってた方がいいかなって私自身は思っておりますね。本当に趣味とか好きが高じるところでそういう風なお相手が見つかるのが一番いいことかなと思うんですけど、まあ、そういう風なことができなかったとしても、そういうね、まあ、異性のつながりからさらに別の異性を紹介してもらったりとか、まあ、そういう風なこともちょこちょこあったりはするんですよね。はい、まあ、私も結局なんていうかな、機会はなかったんですけれども、例えば私が以前に配信されしていた番組のパーソナリティだった、ペンダさんからちょっと紹介したい女の子がいるんだけどっていう風な形で、紹介をされそうになったけれども、その時には、妻を見つけてたっていう風なのでお断りしたっていう風な女性がいたりとか、まあ、あとは生産者界隈でその奥さんの友達を紹介されたりとか、まあ、そういう風なことがちょこちょこあったりはするので、まあ、とにかくあれですね、友達の輪をいたずらにどんどん広げていくっていう風なところでね、ですね、友達の友達をうまいこと駆使してちょっとなんか仲間を増やしていくっていう風な形をやっていくのがいいのかななんていうのはちょっと思ったりはしておりましたね。はい、っていう風な感じで、まあ、2番目に大きかったのは私の社交ですね。はい、まあ、基本的に私人と関わるのはそんなに好きではないんですけれども、やっぱり飢えとか渇きとかっていうのは本当に切実なものでですね、嫌なものを克服するエネルギーにはなってたんだなっていうのはちょっと思っておりますね。であとなんでそういう風に出れたかっていうと、うちの両親がそれを許容してくれてたっていうのがあって、であと特に父が会社の中でも守ってくれたっていうのはあったかなって今考えてみると思ったりはしておりますね。うちの会社、まあ皆さんにもたびたび話しておりますけれども、まあ本当にね労働環境としてはクソみたいな状況だったりするんです。でそうならざるを得ない理由も最近になってよく分かってたりするんですけど、まあ、それについて話し始めるとまたなんていうの、30分から40分ぐらいの番組になってしまいますので、それについては今現在は話はしないんですけれども、とにかくですね、まあ、とにかくその当時輪をかけて忙しかったんですよ。で輪をかけて忙しかったし、私なんていうかな、その時お米の販売やら何やらでお客さんのためになるとかお客さんに親切にしようみたいな感じでね、輪をかけてひどい労働状況だったんです。親切の結果ね、今現在はお客さんに対するヘイトを貯めてる原因となってまして、まあ、どんどん塩対応を取ってる原因にもなってたりね、あとは今現在のクソ対応をせざるを得ない、原因を作ってた時期だったりはしてたんですけれども、まあ、そんな状況下でもうちの両親がなんていうかな、そういうふうに私がデートとか女性とかと会うっていうふうなことに対して理解を示してくれて、まあ、休みを作るのを許可してくれたりとか、あとはそういうふうに言ってもいいよっていうふうに 調整をしてくれたりとか、まあ、そんな感じでかなり協力をしてくれたっていうのがでかかったかなっていうふうに思っております。まあ、なんでそうだったのかって両親に聞いたらですね、その両親自体もそんな風にしてもらってたからだっていうふうに話はされてましたね。うちの父もそうやってそのあちこち出回って出たのかどうかは本人から聞くのが恥ずかしいので聞いてはいないんですけど、まあ、少なくとも母は遠方に住んでたんですけども、それに会いに行くのに父はそうやってその自由にさせてもらってたっていう風なのがあったんで、まあ、それを息子にっていう風なね、こういうプラスの連鎖が親子間で行われた恒例としてね、まあ、これからも話していこうかと思うんですけど、まあ、そんなような状況でうまいこと、私はそうやって出張って本当幸運にも今現在の妻を見つけるようなことにつながる経験を積まさせていただいてたかなというふうなのをね思ってたりはしておりましたね。はい。で、あとですね、まあ妻と結婚する要因、まあちょっとこのなぜなぜ分析でね掘っていけるのはこの辺が限界かなって思いました。ちょっと違う方式をちょっと取っていこうと思います。で、違う方式はですね、それまでに結婚を考えた、パートナー候補の方がなぜ結婚に至らなかったのかっていう風なのをちょっとね分析していくような話をしていこうかと思います。まあ私の場合は今現在一人出てるのがあれですね、大家族の A クラナナですね。で、あともう一人ですね、学生時代にお付き合いをしてた、食べみかこをちょっとぽっちゃりさせて F カップに魔改造したみたいな女の子がいたんですけれども、まあ、その子とても好きだったんですよ。はい。で、本当になんか 愛着っていうか、バカップルみたいなことをしてたのは本当にその子だったんで、本当にその子好きだったんですけどね。まあそれでうちの、私が、大学卒業して、仕事をして、でその仕事で前の職場で死ぬような感じになって農村に戻ってきてもお付き合いをしてた、遠距離恋愛をしてた女の子なんですけども、まあ、やっぱり遠距離っていう風なのもあってお別れすることにはなってたんですよね。で、まあ、お別れすることになった原因っていうのがその相手の女の子が卒業して就職するっていう風なタイミングだったんですよね。で、それでお別れするタイミングで話をしたのが私のことを決めてほしいっていうふうに当時言われてたとは思うんです。それっていうのも今もし就職はもしお嫁さんに来てほしいんだったらそう言ってくれたら就職なんて何もしないで農家のお嫁さんになる勉強とかいろいろするからそういうふうに言ってほしいっていうふうに言われてたんです。で、それでそうじゃないんだったらっていう風なのもいろいろ言われてたりしてたんですけどね。まあ、これ今現在ちょっと考えてみるとね、相手からその結婚してほしいっていう風な申し出っていうよりは就職先決めるのが大変だから何とかしてくれっていう風な話だったのかなって今現在ちょっと思う部分もあったりはするんですけれども、まあ、その当時は私はなんていうかな、たびたび番組でもお話しておりますけど、メンタルを骨折した状態で収納してるんですよね。なんで腰掛けのつもりでやってはいるんですけど、まあ、腰掛けのつもりで骨が複雑、メンタルが複雑骨折した状態で無理くり収納してるもんですからね。そしてその複雑骨折した状態で回復しない間もなく休みもなく働かされているような状況になっておりましたのでね、本当にひどい会社だなと、まあ、今現在も思ったりはするんですけども、まあ、そういう風なのがあってちょっと逃げられなかったところもあって、で、あとそういうことを考える余裕がなかったというのもあって、もごもごとしてる間にですね、まあ、相手の方から見下り班を突きつけられまして、まあ、その女の子は東京の方に就職してそれきり連絡はね取ってなかったりはするんですけどね。まあ、でも本当に好きだったのでどこかで幸せにしてたらいいなって思ったりはしておりますね。私がFacebook が嫌いな理由はですね、お友達ですかって言って元カノを紹介してくるところが本当に嫌いですね。本当空気読めよバカ野郎って思うんですけどね。はい。そういう風なのもありました。今現在は Facebook を見るのも嫌なんですけれども、まあ、そういう風な感じがありました。まあ、妻、その女の子とが、いや、結婚できたりしなかったっていうのも、まあ、覚悟ができなかったかなっていう風なのもあったところだったりしますね。で、あとその覚悟の問題は、妻の直前にお付き合いしてた大家族の A クラナナの方にも思い当たるんですけれども、 結局私の方の進路が大人になっても決まってなかったっていうのが結構でかかったかなとは思ってましたね。本当に農業、まあ、就農するのから辞めて転職するエネルギーで結構かかると思うんですよね。で特に続けられるような状況の農場に就農してしまうとそこから逃げ出すっていうのもあれだな、まあ、やめてなんか別の道考えるというふうのもなかなか難しかったりするんですよね。なんか差し迫った状況があってやめるっていうふうな状況だったらもしかしたら考えられるかもしれないですけど、少なくとも私当時はそんなことを考える余裕もなくですね、まあいろいろと働きつつ、まあそれでそういうふうな抜け道を探すかのように相手の女性を探すみたいな日々を送ってたりはしてたんですけど、まあそれでね、その整体師をしてた女の子とはまあちょっとお金関係のことで揉めたりとか仕事関係のことで揉めたりとかして結局お別れすることになるんですけども、その時も自分がこうしたいとかこういう風になりたいんだっていう風なことを選べなかったっていう風なのが大きかったかなって思ってますね。私その時ね、紐になるって決断してたら、紐になるじゃないな、主婦になるって決断してたらどうなってたんでしょうかね。まあ今ちょっと全然ね、そうなってないのでよくわかんないですけれども、まあそれなりにやってたらやってたで、なんとかやってる自信はあるんですけれども、ね、まあフラストレーションが溜まった結果、ママ友と不倫関係にとかね、そんな可能性もあったりはするかもしれないんですけれども、まあ、なんかその時もあんまり覚悟はできなかったかなって思っておりますね。で、まあじゃあ、妻の場合はなんで結婚できたかって言いますと、まあ妻の場合もお付き合い始めの当初はですね、別に結婚したかったかどうかって考えてはなかったかなと思うんですけどね、まあ、ただ、他の2人と妻と大きく違うのはですね、私が妻とお付き合いをしている最中にポッドキャストを始めたんです。このバカ農業をの第1回がですね、まあ、2012年の6月に、収録配信をしておりまして、でそれでその直前の前からですね、私はラジオを聞くようになってポッドキャストやら何やらにずっぷりハマってて、まあ、それでいろいろとやってる最中で自分でやってみたいなってなって、でやってみたいなって思った段階で題材として選んだのが農業だったんですよね。でそれで当時ぎっちゃんっていう、先輩農家の方と一応お話をするっていう風な形でいろいろとやってたんですけど、それを話すことによっていやいやながらも仕事を続けていこうっていう風な覚悟は醸成されてしまったかなっていうのはね、思ったりはしてるんです。だからもしポッドキャスト始めてなかったら結婚もしてなかったんじゃないかなって今話しながら思ってたりはするんですよね。まあ、だからあんまりこうね、最近のポッドキャストっていうか配信事情っていうのは過当競争の時代に入ってるなーってのを思ってたりするんです。バリッバリのレッドオーシャンだと思うんですよね。まあ、だからやったところで注目されたいとか見る人の層とかもあるし、あとはなんか収録機材やら編集機材やらも世の中にどんどん中古で出回りやすくなるような状況にもなってるんですけども、まあ、それでも自分のために配信するみたいなことをやったところで自分の中で本来は持ってなかった、いやいやながらやってた仕事に対する意識みたいなものを固めるっていう風なことができて、それで妻と結婚してやってたりしたいなっていう風なのも思ったりはするようになって、それがでかい要因だったのかなってね、ちょっと今思ったりはしておりましたね。はい。でまあ妻をうちに入れる入れないの話についてはですね、まあ当時っていうか、まあ今現在もそうなんですけど、まあ妻を農家の奥さんにするつもりはないよってずっと話をしてたっていう風なのが、まあ結婚できた要因の一つかなっていうのはあったりはしますね。まああとプロポーズした後で妻に結婚させてくださいって義理の実家の方にご挨拶を伺う際にですね、我が娘にこの資格を取らせるための学費いくらかかったと思ってるっていう風なことをですね、義理のお母様からコンコンとされましてね、まあそのコンコンとされたのを聞いて、でまあ、私はい、わかります、わかります、そうですね、大変でしたでしょうね、わかりました、絶対に農家のお嫁さんにはしませんっていう風な形で、まあ、妻を入れに入れることなく今現在は妻薬剤師をしてもらっているような状況になっておりますね。はい。 まあ、ちょっと話がとっちらかっちゃいましたけれども、したい話は全部できたので、こんなところでですね。で、まあ、ここまで、要因分析的なものをやりまして、まあ、この中からキーワードとして3つ挙げるとしたら、どんな感じで挙げられますかっていうふうなのを最後にゲストさんに聞きますと。で、私の場合はですね、薬剤師、で、経験、薬剤師経験ポッドキャストってところですかね。はい、まあ、そんなところで、今回は話をさせていただいて、でこの3ワードが、今回の慣れ初めの副題になります。でゲストなんか、なんでタイトルとしては慣れ初め、薬剤師経験ポッドキャストで、ゲスト、ジョンさんっていう風な感じでいろいろ書いていくような状況になっておりますね。まあ、こんな感じでですね、ゲストさんに赤裸々にいろいろなことについて伺っていって、まあ、最終的に、キーワードを3要素を出して、まあ、それについて話をしていって、で、聞いてきた皆さんにとって、プラスになるかどうかっていう風なことについてね、まあ、ちょっと後でいろいろ聞いて、感想やら何やらもらうっていうところで、お話の方を締めさせていただきたいと思います。ねえ、こんだけ話しててね、思うんですけどね、まあ、やっぱり話してる本人の感じが悪くなるんじゃないかっていう懸念がでかいですね。まあ、特に私の感じが悪くなってる感じはすごくするんですけどね。まあ、どうだったでしょうかね。はい。まあ、よかったらちょっとこれを聞いて感想やら何やらいただけると嬉しいです。というわけで今回も長々とお聞きくださいましてありがとうございました。次回もお楽しみに。はい、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグノーコロとつけてつぶやいてください。ツイッターやってないよという方はメールアドレスノーコロ @gmail.com までメールを送りくださいませ。お願いします。また当番組の公式ツイッターアカウントをフォローされていない方、ぜひとも公式ツイッターアカウントをフォローしていただくようお願いします。番組の影響力拡大、ゲストさんのナンバー成功率向上など、皆さんのお力にかかっておりますので、よろしかったらぜひ当番組の方をフォローしていただいて、それでなおかつ配信ツイートの方をリツイートなりで、ご協力いただけるとありがたいなというふうに思っております。でまず定型文読み上げたところでですね、今回の振り返りですね、なんというか申し訳ないというふうな気分にはなってたりするんですけれども、本当にあれですね、余計なことをいっぱい喋ってるなと思いながら喋ってはいたんですけれども、まあ、こんな感じは私結婚しておりますね。で自分で話しててもびっくりしてたんですけど、ポッドキャスト私の結婚に関わってたんだなっていう風なのがね、無事かりこじつけた感ないって言われたらちょっとあったりはするような気もするんですけれども、まあ意思が固まってしまったのがポッドキャストのおかげだったっていう風なのもあるかなとは思うんですけれどもね、まあ、その結果この仕事を延々と告げることになってるっていう風なね、まあ、そういう風なつらみもあるので、まあ、なかなか一概に良かったのかっていう風なのもね思ったりはしておりますね。ね、私主婦ね、定期的になりたいなって思うことはあるんですけど、まあ、なったらなったで大変は大変なんでしょうねっていうね。はい。で、今回そういうふうな自慢みたいな話をしましたけれども、とりあえずゲストさんを募集したいなと思っております。今回やってみたような感じで、あらかじめ質問やら何やら用意しておきますので、まあ、あなたの、結婚の時の状況と、それと今現在ご結婚されているパートナーの方についてちょっと聞かせてくれる既婚農業者の方、よかったら当番組の方まで、ダイレクトメールを送っていただけるとありがたいです。でツイッターのダイレクトメールは誰に対しても開放しておりますので、よろしかったらお気軽に送っていただけると嬉しいなというふうに思っております。で条件としてはですね、既婚の農業者の方であれば、基本的には OK なんですけど、ちょっと除外させていただく条件の方がいたりはします。で除外させていただく条件の方はですね、ご結婚されてから就農された方に関しては、一応と今回のやつは未婚の農業者だった人がどうやって結婚したのかっていうふうなことを聞いていくっていうふうな趣旨になってますので、ちょっとそれとは関係がなくなっちゃうので、ちょっとそういうふうな方は残念ながら、除外させていただく方向になるかなと思っております。でまた出る方で逆パターンでもかっていうふうなことにしておきます。未婚の農業者のところに嫁に来た、婿に来た っていう風な人も、もしよかったら出ていただけるとありがたいなというふうに思っております。逆側から見た、ね、視点とかっていう風なのもちょっと必要だなっていうのも思っておりますので、まあ、そういう風なのに、該当する、農家のお婿さん、農家のお嫁さん、もしよかったらちょっと当番組の方までご連絡いただけると嬉しいなというふうに思っております。はい。で、まあ、こんな感じでやっていくんですけれども、私そんなにジョンさんほど恋愛経験がとかっていう風な方もね、当然いらっしゃると思うんですけど、その辺は全く関係なく気にしないで来ていただければなというふうに思っております。あなたの結婚する時の状況について私いろいろ掘って聞いていこうと思いますので、まあ、よろしかったらちょっとご結婚されている方、未婚の若手農業者の方に希望や絶望を与えたりしませんかというのでね、ご協力いただけるとありがたいなというふうに思っております。で、すみません、本来だったらお便りや何やらを読ませていただきたいんですけれども、ちょっとですね、総集編の方に関しては総集編でご紹介しなかった人方についてもご紹介したいなというふうに思っているので、ちょっとそれもまた先延ばしさせてください。というわけで階段の方に来たやつだけ、ちょろっと、リスナーのお便り紹介をさせていただければなって思います。じゃあまず農村怪談という私がライフワークとして集めてた、怪談に来てた、メッセージ紹介していきますね。ツイッターのアカウントネーム高野菜菜さん、ありがとうございます。コメントいただきました。稲川淳二さんみたいに引きがある話よりさらりと言ったのをんってなる感じの話し方、聞きやすかったです。おじいさんの話の反応、私怖って、ゲストのジープさん便利、確かにっていう風な感じでね、コメントいただきました。ありがとうございます。で、あともう一方、いつもコメントくださるトリフィードさん、ありがとうございます。トリフィードさん、この間の、東京での販売もね、わざわざ巻貝さんと一緒に会いに来てくださいましたので本当にありがとうございました。で、コメントがですね、あれどこ行っちゃった、どっか行っちゃったので、先に、すいません、八木さん、八木さんのコメントを読んでいきますね。いつもコメントありがとうございます。うわー怖い、しかも夕方に聞いてさらに怖い、汗の修理をするじいちゃんはいつ成仏できるんでしょう、次回の神田も楽しみですって感じでコメントいただきました。本当ありがとうございます。で、ありました、トリフィードさんのやつ、エフェクトなし予告ありでもやんわり怖い話という不思議ジャンル、好きになってしまいそう、私も赤い子に会いたい、おじいちゃんに会いたいっていう風な感じでねコメントいただいておりました。そうですね、まあ、こうやっていう風なやつを受け入れてくれて大変ありがたいです。私なんていうかな、髪の長い女に追いかけられる系の話はあんまり興味がなかったりとかね、まあ、はっきりとしたお化けが出てくるのが、そんなに面白いもんじゃねえぞっていう風なのね、いつも思っておりますので、大変ちょっといいコメントで受け入れてもらって何よりだなって思っております。で、あと巻貝さんって方からねコメントいただいております。それキジムダーです、はい伝説というよりほぼ目撃者情報というべきものが多数あります。多分出会った人は本当に出会ったんだと思いますよ、赤い子にっていうね。これ階段の回、一応ね一番農業と関係のない回として私配信しておりますけど、それの方の一番最後のエピソードがですね、ちょっとそういう赤い子についてのお話だったんですけれど、実際にお会いして巻貝さんともお話はしてたんですけど、まあキジムナーというかそういう名前がついてる子供みたいな何かについての存在ってあちこちにあるよねって話をしてたりしてまして、で北海道にまあ根ざしてるもんなんじゃないかなっていう風なのね、ちょっとお互いに話をしながらちょっと思ってたりしてたんですよね。で、まあ私一生懸命そういう怪談みたいな変な話を収集するっていう風なことはライフワークで趣味でやっておりますのでね、まあいたずらに皆さんも寄せていただけるとありがたいなと思っております。で、最近特に探してるのがなんていうのかな、アイヌに由来する、北海道はアイヌの人方がいて、でその人方に由来する怪談ってとか怪異っていうのは本当はあるはずだと思うんですけれども、それが一切なんか話として残ってないのはなんでなんだろうかとか、まあ、そんなことを考えたりしながら日々いろいろ探してたりするんですけどね、まあ、もしかしたらその僕が話した、その赤い子についての云々の話ももしかしたらアイヌの伝承の方に引っ掛けられる何かがいるのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこの辺はね私詳しくないのであれですけれども、はい、まあ、なんでちょっとこれからも、時々
会談みたいなものを配信したりしようかなと思ってはいるんですけどね、皆さんの反応が、望まれてるのか望まれてないのか怪しいところだなっていうのはね、ちょっと思ったりしてますね。ちょっとね、調子に乗ってノーソロっていう一人で喋ってる方のやつでね、会談流してみたんですけどね、そんなに反応がないってことを見ると、やっぱり私は農業の話をした方が皆さんの受けがいいのかなっていうのをね、ちょっと思ったりはしております。そのうちもうちょっとね、農村系の会談、おじいちゃんの話はね、私もよく農業に絡んで程よくできた話だなと思っておりますので、あんな感じの会談がちょこちょこ見つかったら、それについてちょっとまた来年の暑い時期でも話せたらななんて思っております。で、そんな感じでですね、次週の予告をしようかなとは思うんですけれども、次週ですね、とりあえず収録の予定が何一つ立っていないというふうな状況なのでね、ちょっとですね、ここ最近背伸びしてですね、無理めなゲストさんにいろいろ声をかけてるんですけどね、やっぱ無理めなだけあってね、お返事が来なかったりお断りされたりというふうなのが結構頻発しておりますね。なんでちょっと来週再来週とちょっとこんな感じで、今回みたいな感じでコーナーみたいなやつを私のプロトタイピングでいろいろやっていこうかと思います。で、とりあえず今回は結婚の話っていうのでやりまして、次は皆さんなんか、そう、当番組できれば僕なんていうの、聞いて農業の勉強になるっていう風な話やりたくないんですけれども、そういう風なのを面白おかしくできるようなことをちょっと考えております。でそれについて、次回は一人で延々と喋ってそういう風なことをやってみて、でそっちの方のゲストコーナーはだいたいお一人様の出演時間10分ぐらいでなんとかなるような感じでちょっと考えておりますので、そんな感じでちょっと聞いてもらえればなというふうに思っております。ただ私一人でね、喋ろうと思ったらいくらでも喋れてしまうので、結局今回ぐらいの長さにはなるんじゃないかなってちょっと思ったりはしておりますので、来週も長々とお付き合いいただければなというふうに思っております。というわけで今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました。次回もお楽しみに。